どうも皆さん、工藤でございます。今日もクドラジ聞いていただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとあいにく雨ということで、昨日までは結構晴れていたんですけど、何やら夜のうちからね、結構な大雨が降っておりまして、今も降っております。多分ノイズ除去されてるんで、多分皆さんには聞こえてないと思いますけど、今もね、こう屋根の上に雨が当たって、雨音が結構ザーってね、いう感じで鳴り響いております。ただなんかあんまり風は強くなさそうで、外の木々を見てもなんか全然こうなびいてる感じがないので、風はね全然なくて、もう本当に上から下に落ちる雨って感じでしたね。横殴りの雨ではないので、外出ることはあんまないですけど、私はないですけど、傘差したりすればなんかなんとか防げるぐらいの雨なのかなというふうには思ってます。ただ雨が降ってるってことは曇ってるんで非常に暗いです。なんか陰気な感じがねして、ちょっと気分も落ち込みがちかなと思うんですけど、ちょっと家の中で電気つけて、ちょっと楽しいことねやりながら、ちょっと気分をこうすっきりさせていきたいなと思ってるんですけど、で今日この配信のお話はですね、ちょっと最近私がなんか気になってるというか、ちょっと困ってるというか、戸惑ってるというか、そんな話題をお話ししてみたいなと思います。つい本当1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、に、私リンクトインっていうね SNS を始めました。この話は多分もうこれまでのクドラジで散々話してきていると思うんですけど、アカウントを作ったのは1月ぐらいかな、1月ぐらいにアカウントだけはとりあえず作っておいて、でそこからなんかアカウント作ったんだけど全然手つかずっていう状態が続いていたんですが、またここ数週間でちょっと本格的にやろうかなと。多分そのやつね、クドラジで喋ったと思うんですけど、リンクトインをちょっと本格的にやろうっていう風にちょっとね意気込んで、でプロフィールだったりとか、ヘッダーの写真とかね、アイコンは相変わらずちょっとなんとかせねばならんなっていう感じなんですけど、リンクトインは基本的に実名で、その写真もね、自分のそのリアルな写真を出すっていうのが原則ルールになってるんですけど、私はですね相変わらずシマウマさんの画像を使わせていただいておりまして、全員が全員ですね、リンクトインのユーザー見てると、その多分名前はフルネームだと思うんだけど、実名でね、そのプロフィールのアイコンの写真だけは載っけてないとか、私みたいにそのイラストにしてるとかっていう人も多少はいます。でも大半の方はやっぱちゃんと顔出しもねされてる方なんで、そういう人が多いのかなっていう印象なんですけど、でそんな感じでプロフィールを軽く整えていって、で軽く整えた後はもうとにかく投稿、そして投稿って感じです。できるだけね毎日1投稿はねするようにしてまして、それは一応続いています。最低でも1日1投稿、だいたい夕方ぐらいに投稿してるんですけど、リンクトインはですね、そもそも日本人のユーザーがあまり多くない、300万人ぐらいって言ったかな、大体。世界のユーザー数はもう何億人っていうレベルなんですけど、日本はですねだいぶ出遅れてるというか、ユーザー数が少ないという状況です。X とか、Facebook とか、似てるっちゃ似てるけど、その他の SNS と比べると、だいぶ少ない印象ではありますが、でもいますよ。全然います。ですので、そんな日本人だからって言って孤立してる感は全然ないですね。投稿されてる方もちらほらいますけどね、そもそもだからその日本人ユーザーが少ないっていうのもあるし、あと実名制なので、投稿する内容にはねちょっと気をつけなければいけないんですよね。その匿名だからといって何でもしてもいいってわけじゃないですけど、実名制なんで、投稿した内容にはちゃんと責任を持たないとね、後で大変なことになってしまうというのもありますので、だからそういうのもあって、投稿する人自体が、そもそもそんなに多くないっていうのもあるみたいです。 はい。まあ、そんな中でね、やっぱ投稿することで自分のアカウントがこう目立っていくんじゃないかなと、たくさんの人とつながりができるんじゃないかなと思って、最低1日1投稿をちょっと心がけてね、もうずっと続けているんですけど、まあ、なんとか続けられてるっていう感じです。まあ投稿する内容としては、まあ私が最近ハマってるもの、あとは、まあ、今回みたいにこのクドラジで喋ったもの、ものっていうか、その喋クドラジを投稿して、で、まあ、今日こんな話しました。ポッドキャストのリンク貼り付けております。聞いてください、みたいな。まあ、そんな感じの投稿をしたりとか、あとはまあ最近見たアニメの感想とかね。まあそんな、まあ何でもありな感じでちょっと運営してるんですけど、投稿し始めてからどれぐらい経ったのかな？まだそんなに経ってはいないはずなんですけど、ですね、最初の投稿何だったっけな？まあ、よろしくお願いしますっていう投稿したのが多分最初で、ですね、ちょっと待ってね、ちょっと遡ってみるわ。あった。あ、3週間前だそうです。はい。3週間前ですね、に、投稿したのが多分一番最初ですかね。まあ、よろしくお願いしますみたいな。うん。から始まって、まあ、そこから多分毎日必ず1投稿はしてるはずかな。はい。で、やっていく中で、ちょっとずつですね、まあ、フォロワーというか、まあ、つながりというか、まあ、リンクトインの中ではそのなんか、フォロワーとつながりみたいなものがあったりするんですけど、まあ、他の SNS と同じ感じで分かりやすく言うと、まあ、フォロワーですかね。がちょっとずつ増えてきていて、今24、5人かなくらいの方が、いて、まあその方たちとつながっているという状況です。あのね、やってみて思ったのは、あのね、最初、まあもちろんアカウント作った段階ではつながりゼロなわけじゃないですか。つながりゼロからスタートするわけですよね、誰でもね。で、そこからスタートするんですけど、しばらくね、私はね、あの、まあ、投稿もしてたんだけど、つながりがもうゼロ状態が続いてました。ほんと1週間 ?2 週間ぐらいかな、わかんないけど。うん。しばらく、1週間以上多分続いてたかなと思います。まあ、なので、その、誰ともつながってないっていう、SNS で、ね、やったけど、フォロワーゼロ状態みたいな感じかな、が続いていて、で、まあ、とりあえずただひたすら投稿するっていう状況も続いていたんですけど、ああ、このまま続けていったら、私、結局リンクトイン始めたけど、つながりゼロ状態なのかなって、ずっとそうなのかなって思ったんですけど、ある日ですね、まあ、とある方と、まあ、つながることがありまして、で、まあ、一人増えましたと。で、その後、また一人増えたんですよね、実は。はい。で、そこからがね、結構早くて、なんだろうね、ゼロから、まあ、何事もそうかもしれないけど、0から1、その最初の一歩が結構大変っていうのは何事もそうかなと思うんだけど、まあ、リンクトインもそんな感じで、つながり0状態からつながり1の状態にね、なるのが、まあ、結構大変だったんですけど、一回ね、一人の方とつながると、なんかその人経由で、まあ、いろんな方がなんかこう、見てくれたりとか、まあ、こう関連、人物関連する人としてこうなんかね出てきてくれたりするんですよ。そうすることでなんかね、結構そんなにこれまで、まあ、毎日1投稿ね頑張ってというか、まあ、やってはいましたけど、なんかそれ以上に別になんか特別頑張っていることもないんですが、あの0から1になる状態よりも本当1からこの24、5になるまでの間めちゃくちゃトントン拍子どんどん増えていくんですよ結構。まだ1ヶ月も経ってないのに、だから20何人ぐらい増えてちょっと驚いてます。はい。まあ、そういうなんかアルゴリズムが働いてるのかなって思うんですけど、まあ、あの日本人に限らず海外の方とかもね、なんか見てくれたりしてるみたいで、ちょこちょこっとね増えていってるっていう状況です。まあ、だからね、リンクトイン始めてよかったなというか、非常に今楽しい時期なのかなと思ってます。まあ、とりあえず当面の目標としては、まあ、つながり100人かなと。友達100人じゃないですけど。うん。まあ、このペースでいけば、でも、なんか意外とあっという間なのかもしれないですけど、まあ、ちょっと100人をね、目指して、まあ、やっていこうかなというところですね。まあ、結構いろんな人見ると、もう100人どころか、もう数千人とか、 まあ、もっとすごい人はまあ1万人以上もっといるのかもしれないんですけど、ざらにいますので、あんまりこうフォロワーとかつながりの数で勝負するとかそういうわけじゃないですけど、まあでもね、つながり大いに越したことはないので、ちょっと増やしていこうかなと思ってるっていう感じです。はい。でですよ、ちょっとここまでまあ前置きというか、最近の私のリンクトイン事情ね。はい。なんでわざわざリンクトインの話をしたかというと、まあ、そのリンクトインに関する私のちょっと困りごとというか、ちょっと驚いたことというか話なんですよ。ここからが本題なんですけど、ちょっと前置き長くなってしまって申し訳ないですけど、あのですね、まあ、リンクトインやってて、まあ、つながった方お一人、まあ、とある方がいるんですけど、まあ、海外の方で実はね、はい、どこの国の方だったかな、インちょっと忘れたんだけど、うん、ちょっとどこの方か忘れましたけど、海外の方と、まあ、ちょっとつながることがありまして、でですね、まあ、ちょっとメッセージを送られてきたんですよ。もちろん英語でね、英語でメッセージを送られてきて、急に送られてきたんでちょっとびっくりしちゃって、うん、あんまりそのまだね、そのリンクトイン始めてつながりでき始めたぐらいの頃だったんで、メッセージ送られてきて、やべえ、どうしよう、しかも英語、やべえと思って、一生懸命送られてきた英語のメッセージをチャット GPT に翻訳させて、これどういう意味って言って聞いて、でなんとか日本語にして、なんとか理解して、まあ、今やり取りをしてるんですけど、ですね、実はその方からですね、急に、これもう調べれば出てくるんですけど、名前なんだっけな、ちょっと待ってね、エデュケーション、にまあ、ここちょっと日本語になっちゃうけど 2.0 カンファレンスというですね、まあカンファレンスですよ。まあなんか催しというか、そういう、カンファレンスを日本語で言うと何なんだろう。イベント、うん、英語か、イベントも英語か。まあカンファレンスが、まあ、ありますと。エデュケーション 2.0 カンファレンス。2.0 英語でなんて言うの？エデュケーション 2.0 カンファレンスかな。が、まあありますよっていう話が来て、はあはあはあはあ、そういうのがあるんですねと思って。で、まあ、これが、そこのカンファレンスあるから、なんか、急に私となんかね、話す時間を設けたいみたいなことを言ってきたんですよ。うん。まあ、ちゃんとね、そのチャット GPT に翻訳した日本語訳を読むとね、エデュケーション 2.0 カンファレンスがあって、でなんかいろんなね、なんかセクションがあるらしいんですけど、なんか部門なのかわかんないんだけど、結構一日、もうオールというか、YouTube にライブ動画とか上がってるんで、まあアーカイブね、見てほしいんですけど、まあ全部英語です、もちろん。はい、全部英語で。で、かつですね、私がその、紹介というか教えてもらったやつは、ドバイで行われるものらしくて、ドバイのインターコンチネンタルかな？ちょっと私はあんま詳しくないんですけど、まあドバイは聞いたことあると。ドバイの、まあ、そのインターコンチネンタルっていうところで開催される、エデュケーション 2.0 カンファレンスっていうのが、まあ、あるらしくて、その中のなんか、セクションのうちの一つについて、なんかちょっと紹介しましたみたいな、紹介しましたっていうかちょっとお知らせしますみたいなこと書いてあって、ああ、なるほど、あ、なんかそういうなんか宣伝してきたのかなみたいな、うん、つながったからせっかくだし、ぜひ参加してみて、くれませんかみたいな感じで紹介してきたのかなと思う。大体思うじゃないですか。だって繋がったばっかりだし、繋がったばっかりでいきなりメッセージ送られてきて、まあ、カンファレンスの案内書いてたら、まあそう思いますよね。多分。大半の方はそう思うんじゃないかなと思うんですけど、ただ一つやっぱ違ったのは、その、カンファレンスあります。で、私となんか少し話す時間を設けたいんですけど、みたいなことを言ってきたっていうところがちょっと驚いてしまって。え？と思って。え？いや、わかるよ。うん、そのカンファレンスあるのはわかりましたと。で、多分だけど私にそのカンファレンスに紹介して、その参加してほしいというか、まあ、そのライブ動画ならライブ動画見てほしいんだろうなっていうメッセージかなと思ってたんですけど、なんか、なんでその、急にね、電話というか、まあ、ビデオ会議というか、で、やり取りすることになるんだろうと思って、どうしたらいいんだろうみたいな。で、しかもその、その電話というか、その打ち合わせをするための、なんか、予約ページみたいなリンクもついてて、これ何？予約したらその日に その人と、なんかビデオ通話しなきゃいけないのと思って、何と思って、何が起こってるか全然分かんなかったんで、もうとりあえず、まあ、メッセージは返したんですけど、なんて返したんだっけな。ですね、一応これも説明しておかなきゃダメだね。まあ、エデュケーション 2.0 カンファレンスっていうのは、まあ、エデュケーション、まあ、教育っていうふうに書いてあるように、教育の未来に焦点を当てた、まあ、重要なイベントだそうです。世界中から教育者、あとは政策立案者、研究者、あとはエドテック。エドテックっていうのはエデュケーションテクノロジーのことかな、のイノベーターが集まりますと。2024年の12月2日から4日までドバイのインターコンチネンタルドバイフェスティバルシティで開催されると。3日間かけてなんか行われるとね。で、教育に関する新たな洞察と視点を提供。全世界の学習コミュニティを力づけ啓発し豊かにすることを目指しています。まあ、この辺はちょっとチャット GPT に教えてもらった内容なんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、教育、世界規模の教育のなんか重要な、まあ、イベントみたいなものらしいんですよ。うん。まあおそらくですけど、私がその教育関係のお仕事をしてるから多分ね、声かけてきたんだと思うんですけど、うん。で、まあそれになんかね、関してメッセージを送ってきて、なんか電話で話しませんかって送ってきたもんですから、いや、ちょっと待ってと。ちょっと一旦待って、落ち着いてくれと。で、なんて返したんだっけな。それで、そうだ、私はこうやって返したんだ。エデュケーション 2.0 カンファレンスのことを教えてくれてありがとうございますと。ただ、ちょっと急なことでよくわかってないのですが、この、まあ、下のね、まあ、ついてたリンクで、何の予定を決めるんですかみたいな。まあ、何のお話しするんですかみたいなこと聞いたんですよ。うん。もしかしてこういうことですかみたいな。なんかその YouTube でね、ライブ動画を見るためのなんか、あれが必要なのかなみたいなふうに思って、まあ、とりあえず聞いたんですよ。まあ、日本語でチャット GPT に聞いて、それをチャット GPT に翻訳してもらって、で、それをそのままこう、コピペして返信しましたと。で、そしたらですね、返信いただいてありがとうございます。で、今回のカンファレンスは、まあ、こういう、なんかこういうセクションがあって、みたいな説明をされていて、そのとあるセクションにおいて、あなたに連絡したんですよ、っていう風に来て、で、もう一回、ちょっと電話で話しましょうよって来たんで、なんかあんまり私の意図した回答が返ってこなくて、ちょっと、どういうこと、まあ、わかる、わかるんだけど、と思って、ちょっともう一回聞きました。ですね。もう一回なんて聞いたんだっけな。あ、そう。追加の情報ありがとうございますと。で、そのセクションについて、まあ、なんか私が参加というか、そのセクションについての、まあ、お話なのは分かりましたと。ただ、まあ、そのセクションにおいて、一体私に何のその用事があって、今回ご連絡してくれたんでしょうか。その電話で、まあ、なんか話するって言ってるけど、電話では一体何の話をするのみたいなことを聞いたんですよね。うん。で、そしたらですね、まあ、ご返信ありがとうございますっていうふうに聞かれて、これ昨日、ちょうど昨日帰ってきたんですよ。この、今ね、これから読むメッセージは昨日帰ってきました。はい。で、ご返信ありがとうございます。で、これは、12月にドバイで開催されるカンファレンスの、優秀リーダーシップ賞。英語だと、どれだっけな。アウトスタンディングリーダーシップアワードっていうね、まあ、名前らしいんですけど、まあ、優秀リーダーシップ賞へ、優秀リーダーシップ賞へのあなたのノミネーションに関するものですと。あなたはカンファレンスの候補者の一人ですというふうに言われまして。うん。で、その件についてさらに話し合う機会を、まあ、いただきたく、その、まあ、スケジュールのリンクというか、予約のリンクを貼っていますというふうに送ってきました。うん。で、最初英語で送られた時は分かんなかったんで、チャット GPT に翻訳してもらって、そういうメッセージだっていうことを聞いて、もう、わけ分からん状態ですよ。ちょっと待って、みたいな。なんでみたいな。なんで私がそのエデュケーション 2.0 カンファレンス、その世界規模の教育イベントの中の優秀リーダーシップ賞っていう賞がまああるらしいんですけど、その賞の、まあ、そのノミネート の候補者の一人に、なんで私が選ばれたのっていう疑問が浮かぶわけじゃないですか。うん。全然心当たりないんですよ。一切その人ともなんかこれまで関わったこともないし、なんか世界に対してなんかその教育の発信をしてたわけでもないし、ね、急になんか、いや、あなた優秀リーダーシップ賞のなんか、ノミネートの候補者の一人ですって言われて、だから話しましょうって言われたのよ。って言われたもんだから、はぁ、みたいな。どういうことみたいな。え、俺ドバイに行かなきゃいけないのこれって、と思って。いやいや、まあ、あくまでもね、その優秀リーダーシップ賞。これもちょっと意味わかんないんだけど、私リーダーシップ発揮した記憶なんかそんなないんだけど、うん、ないんだけど、なんかわかんないけどね。まあ、候補者の一人ということなんで、あくまで。うん。まあ、だからノミネートされるかどうかは、まあ、別問題だし、多分されないと思うんだけど、なんでその候補者の一人に選ばれたのかっていう謎。うん。不思議なんですよね。はい。で、私はこういうふうに返しました。教えていただきありがとうございます。確認なんですけど、私がカンファレンスの優秀リーダーシップ賞のノミネート候補者の一人ということで合ってますかと。なんか間違ってませんかと。うん。非常に嬉しい話ではあるんですけど、正直私がそのような賞のノミネート候補者に選ばれる理由が思い当たりません。なんで私が選ばれたのでしょうか。で、また、私、あまり英語を話すことが得意じゃないので、カンファレンスへの参加も難しいと思いますというふうに返しました。うん。まあ、ね、最近ちょこっとだけ英語勉強してるとはいえ、いきなりそんな、世界中の、なんかすごい優秀な人たちがいるような、なんかイベントに出てさ、見たんですよ。アーカイブ動画、他のね、まあ、今回が初めてではないので、去年のやつとかカンファレンスのね、動画 YouTube に上がってるんで見たんですけど、まあ当たり前ですけど、もう全部英語よ。全部英語。で、登壇する人たちも、なんか日本人っぽい人たちもね、いるみたいなんですけど、これまでにね、選ばれてるみたいなんですけど、バチバチに選ばれた後に症状じゃないけど、なんかね、もらった後に、一言みたいな感じで喋るんですけど、みんなOh, yeah, みたいな。Thank you very much, みたいな感じでさ、英語でスピーチしてて、わ、これ無理だろ、これ、みたいな。こんなん。もし仮に選ばれたとしても無理だろと思って。うん。ちょっと、いきなりすぎるなと思ってさ。そんな世界の場でいきなりなんでスピーチすることになるのみたいな。ふうに、まあ、感じるじゃないですか。うん。っていうふうに、まあ、返したんですよね。はい。で、返して、今その返信を待ってるっていう状態です。はい。いやー、皆さんどう思いますかこれ。まあ最初私詐欺かなんかかなと思ったんですよ。うん。まあ英語もね、よく理解できてないっていうのもあるし、ただまあリンクトインは実名制なのもあって、あとその人のね、そのつながりの数とかも見たんですけど、なんか変なアカウントっぽくもなく、一応結構数千人ぐらいのね、つながりの人がいたので、まあそんな変なあれではないとは思うんだけどと思って、うん、まあ、詐欺でないにしろ、なんで私がそのリーダーシップ賞に選ばれたのか謎ですよね。そこ気になるよね、本当に。うん。今その回答をねちょっと待ってる状態なんで、まあちょっと今日はちょっとここでね、話が一旦途切れてしまうんですけど、その返信が来て、またなんか進展があったらね、ちょっとクドラジでお話しようかなと思ってます。いやー、これどうする？本当に。いや、なんかね、いや、それこそ別に何の疑問も抱かないで、あ、わかりました。じゃあ、ちょっとカレンダー予約入れときますみたいな。何時から何時でお願いしますってやれば、もうおそらくその、ね、メッセージ送ってくれた人と、その電話、そのビデオ会議、多分やり取りすることになると思うんですけど、まあおそらく海外の方が英語だし、いや英語で急にビデオ通話と思って、ね、なんとかしてそれこそ今日ちょっと実はポチろうかなと思ってるんですけど、ギャラクシー S24 とかね、リアルタイム翻訳とかね、機能ありますけど、ああいうの使えばなんとかいけんのかなとか思ったけどさ、いやでもだよ本当に、仮にそれで電話で、まあ、その人とは英語で、まあ、なんとかやり取りできたとしてもだよ。仮に、まあ、拙い英語かもしれないけど、まあ、なんとかメッセージやり取りできたとして、 いや、まあ、ないとは思うけど、万が一、まあ、まあ、もう、屋外一に、なんか、ね、そのリーダーシップ賞にノミネートされました。おめでとうございます。みたいな感じで、はぁ、みたいな。で、じゃあ、選ばれたんで、ドバイに来てください。みたいな感じになったらさ、いやいやいやいやと。いや、そんなドバイに行く金もないし、てか、ドバイっていくらかかるの？そう、飛行機、もちろん飛行機だと思うけど、ドバイって、ちょっと待って。ドバイ、いくらかかんの？いくらで行ける？ドバイの旅行費用。旅行じゃないんだろうけど、3泊5日のドバイ旅行費用。だいたい東京からの飛行時間は11時間ぐらいらしいです。うん。で、いくら？いくらなの？3泊5日のドバイ旅行でだいたい1人当たり20万から30万だって。うん。まあ、3泊5日ね。まあ、だから、飛行機代だけではないですけど、ホテル代とか、まあ、その辺も込みで、まあ、20万から30万ぐらいかかるらしいです。はい。だから、いや、金出してくれるんだったら全然、ね、いいですけど。ね。まあ、金出してくれるんだったら行ってもいいかなとかね、ちょっと思いましたよ。私一度も海外行ったことない人間なんで、パスポートも持ってないし。だから、初めての海外がドバイの、ね、まさかの、しかも自分がなんか、ショーで選ばれて、ノミネートされてね、招待されていくなんていう、そんな、かっちょいいことあるかなと思って、コンチネンタル？わかんないけど、に行ってさ、世界の名だたるなんか、VIP たちとなんか、よくわかんないけど、そんな田舎のね、ただのオタクがのね、日本人男性が一人で行ってさ、拙い英語でスピーチしなきゃあかんの？みたいな感じで思って、いやいや、ちょっと場違いすぎるでしょうと、はい、思ってしまいました。うん。だから、その人が一体何の目的で、マジで私に声をかけてきたのかが、未だにちょっと謎なんですよね。本当に。うん。いやー、この話どうなりますかね。まあ一応だから、ちょっと英語無理なんで、やっぱ難しいですみたいな風に、まあ、若干お断りのニュアンスを入れつつ、うん。まあ、ただやっぱ海外の方なんで、この日本人のね、その空気読め感がね、伝わるかどうかっていうのが、ちょっと微妙ですよね、やっぱね。うん。海外の方と英語で、しかもまあ、一応翻訳も通してなんでね。うん、だから、どうなるかなっていう。毎回毎回結構ね、なんかポジティブな感じでね、いや、あなたもうなんか私とビデオメッセージするから早くっていうか、まあ、予約してね、みたいな感じで。焦らされてるわけじゃないんだけど、毎回メッセージの最後に必ずそのカレンダーっていうか、リンク貼ってきて、予約してね、みたいな感じで来るから。え、ちょっと待って、みたいな。私まだ行くなんて決めてないし、もう了承した覚えもないんだけど、なんかね、もう電話しよう、みたいな感じになってるから、いやどうしよう、やばいなと思って、まあ、予約しなければまあそうならないとは思うんだけど、うん、ただまあそういう招待が届いて、なぜかわかんないけど優秀リーダーシップ賞のノミネート候補者に選ばれてしまったというお話でした。はい。なんか詳しい方いたらちょっと教えてほしいな。なんかこういうもんなのかな。とりあえずなんかもうたくさんの人に、なんか教育に携わってそうなたくさんの人に声をかけまくって、でその中からなんか優れた人をとりあえず選んで、でそのカンファレンスでなんか表彰するというか、そういう感じなんですかね。わかんない。なんか私の感覚ではさ、ある程度やっぱ活動実績があるような人に、まあ、どんどん声かけていって、本当えりすぐりのなんか 4,5 人ぐらいですか？が選ばれて、そこからまあ一人だけ選ばれるっていうイメージなんだけど、なんでその、ただ、ね、教育のまあお仕事してるとはいえ、ね、ただのなんか平社員じゃないけど、ね、ちょっとお仕事手伝ってるぐらいの人間に対して、そんなノミネートの話が舞い込んでくるのかっていう、ちょっとそこはやっぱりなんか、ジェネレーションギャップじゃない、カルチャーギャップみたいな、どこなのかな、わかんないんだけど、まあだからちょっと返信を待ってね、本当にどういう意図で私をなんか選んだのかちょっと確認してからね、またクドラジでお話ししたいと思います。続報をお待ちください。 本当それしか言えないです今のところは。うん、もしかしたら行くかもしれないし、ドバイお金出してくれるって言うんだったら行くよね。それはね、だって20万30万出してドバイに来ませんかって言うんだったら、いや行く、いや行く行く行く行くってなるよねただでドバイに行けるんだったらさ、初海外ドバイで、まあ英語わかんなくても大丈夫、俺には最新のギャラクシー S24 があるから、あの通訳も多分大丈夫、バッチリと思って AI がついてるから大丈夫っていう気持ちでいけるだろうしね。はい、いやどうなるかわかりませんけど、まあ、勝手なね妄想はいろいろ膨らみますが、はい、まあ、どうなるかちょっと楽しみに待ちたいと思います。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。今回もグドラジ聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。